こんばんは、あいみゆです。梅雨らしい日が続いておりますが、お住まいの地域ではいかがでしょうか。いやー、なんか久しぶりにこう梅雨が来たなというねここ何年かすごい暑かったので、梅雨時期もね、もうすごい嬉しいんですよね。こうちゃんと雨降ってるみたいなのがね。はい、どうぞ体調にはお気をつけてお過ごしください。いつもお聞きくださいましてありがとうございます。はい、というわけで、はい、私、マイケル・ジャクソンのね、映画見てきたんですよね、マイケル。見てきて。なんかね、見る前はちょっとあんまりいいことも書いてなかったんだよな。SNS にさ、結構いろんな意見とか、いろんなことが書いてあったから、見に行くかどうかちょっと悩んだんですけど、でもやっぱり見たいなと思ってね、行ってきたんですよね。うん。で、すごい、なんか、やっぱりすごいなと思って、なんかすごいなと思ってっていうか、まあすごくね、感動したんですよ、私はね。ビリー・ジーンとかが流れた時とか、もうなんか涙が止まらなくなりましてね。で、甥っ子のジャファーさんがね、マイケル役で出てたんですけど、すごいね、綺麗な子なん、綺麗なお顔の子なんだなっていうのをこう見てて、マイケルにかね、たまに出てくるときあるよ。でもなんかこう、姿形が、たまにこうマイケルになったり、あ、今の瞬間マイケルだと思ってさ、見てて、で、その劇中の中でね、やっぱりその、私が見て感じたことは、マイケル・ジャクソンの純粋さっていうか、純真さっていうかさ、なんかそういうのがすごく表現されてるなぁと思ったのと、やっぱ音楽がすごい好きだったんだろうなみたいな風な印象だったんですよね。で、彼がさ、歌う前にね、言ってた言葉が、なんかこう自分をさ、鼓舞するみたいな、歌う前にさ、鼓舞するみたいな感じでさ、自信があるって。自分には自信がある、強さがあるみたいなことを言ってて、だから切り替えるとき、自分が多分本当に、その、ね、歌手として歌うときの、自分っていうのがちゃんとこうマインドセットっていうかさあって、それをやるって多分決めてたんだろうなっていう、自分は素晴らしいんだっていうのを自分に言い聞かせて歌ってるシーンがちょっとすごい印象的で、本当にやってたのか知らんけど、その劇中でやってて、あ、こうやってその、まあ、本当に純粋な人だなって。で、人間なんですよね。やっぱすごい、テレビの中でいたマイケル・ジャクソンっていうのは本当にさ、なんか人間離れしたみたいな人に子供の頃は見えたけど、純粋な人間、一人の人間の人で、そうやってこう自分の中で自分を励ましながらやってたんだろうなっていうのがすごく印象的でしたね。で、歌がさ、なんかマイケルの声なのかなと思ったけど、マイケルの声と、その、二人のね、子役時代の役者さんと、大人のマイケルっていうかさ、ジャファーさんの声とかを、まあ、混ぜてなんか、歌のシーンでは、その、ね、ステージの歌のシーンでは使ってたっていうので、すごい、あ、そうなんだと思ってさ、ね、なんかこう、帰ってきたらもう一直線にお家に帰ってライブ映像を見ましたね。マイケルのライブ映像を、オンラインでね、見てて、やっぱすごいかっこいいなと思って、年にね、一 1回2回ね、マイケルを1日ずっと見る日っていうのがあって、私ダンスがすごい好きだし音楽もすごい好きなので、1日ずっとマイケル・ジャクソンをね見るっていう、そのミュージックビデオとかそういうのをねずっと見る日みたいなのが唐突にあるんで、なんかすごい見たくなる日があってね、でなんか見てるっていう感じで、そうすごいね、あの亡くなってからの方が、マイケルが亡くなってからの方がすごい、やっぱすごい人だと思って、見るたんびになんかウォーってなるし、なんかライブ映像とか見るとさ、みんな倒れるんだよ、なんかね、あの会場の人たちがさ気絶するんだけど、あれはなんかやっぱり覇王色の覇気かなんかを出せるのかなっていうね、それぐらいやっぱりなんかそこにいるだけでやっぱ空気を変えていける人なんだなっていうのがね、その昔の映像からでもすごい伝わってくるし、いろんな困難なこととか、もう本当に、なんだろう、なんか子供の頃のマイケル・ジャクソンのイメージって、あのバットとかの黒い衣装で、なんか長髪でみたいなさ、なんかああいう印象なんだけど、その後はだんだんその、どちらかといえばテレビでもさ、ゴシップとかなんかスキャンダラスな話ばっかり、変な人みたいな報道の仕方をずーっとなんかワイドショーとかでもさ、やってて、だからなんかそういうイメージの方が、印象の方が正直そのアーティスト性よりも強くて、まあね、ずーっと裁判とかもやってたみたいだしさ、なんかすごい大変、お金があるからこそ大変なことにいろいろ巻き込まれてったみたいな部分もあったのかなと思うんだけど、そう、だから、アーティストのとしてのマイケルっていうよりは、そういうなんか、ゴシップ的なところとか、変なところっていうのかな、ちょっと、なんだろう、そういうところしかね、ちょっと見てこなかったからこそ、なんか逆に良かったなと思った。私は今回の映画見れて、あ、本当にやっぱり純粋に歌ったりとか踊ったりとかしてたんだなっていうのが分かって、すごい嬉しかったなと思いましたね。はい。で、私の両隣がね、すごい10代後半ぐらいの若男の子たちで、お友達と映画見に来てたみたいなんだけど、なんかそういうこう、本当にさ、知らない世代じゃない？きっとね、あの、リアタイで見てたか見てないか、わからないけど、なんかそういう子たちも見て、こう、なんだろう、感じるものっていうのが、ね、なんか人それぞれあると思うからさ、こうやって受け継がれていくのか、みたいなさ、なんかそんな気持ちになったんですよね。まあ、いろんな賛否いろいろある、だろうなと思うけど、すごく私は見れてよかったなと思ったし、なんかこういろいろ心が動いたなと思いました。で、なんか大人になるために必要なことだったりとか、まあ、その子供時代っていうのはね、彼はあんまりちゃんとした子供時代って なかったからさ、なんか家族とはさ、ビジネス関係でもあってたわけだよね。その家族でもあるんだけど、そうビジネス的なつながりも強かったから、なんかそういうこう、家族は好きなんだけど、こう決別しなきゃいけないみたいなさ、まあ、そういう場面があったんだけど、多分すごくそれって大変なことだったと思うし、でも必要なことでもあったんだろうなっていうのがね、すごい思って、ね、あの。私自身もね、あの、父親が結構ね、どっちかっていうと、こう、権力があるっていうか、そういう家だったから、まあ、父が絶対っていうかさ、絶対の家で、まあ、言うことは絶対子供たちは聞くものっていうような考え方だし、まあ、支配、どっちかといえばやっぱ支配的な感じで、もう決められてた。道も決められてたし、それはしちゃダメとか、なんか、やっぱり容姿のこともさ、マイケルもお父さんに容姿のこと言われたって言ってたけど、私もすごいさ、まあブスだから、お前ブスだからってずっと言われてて、だからお嫁に出したくないから、ずっとブスだから誰もお前もらってくれる人なんかいないんだよって言われてたんですよ。ね。で、そういうのもあって、なんかちょっとその、 父さん役の役者さんの顔がうちの父にそっくりだったのと、演技のそのしてる時の表情とかが似てると思って。ちょっと思い出したら、お父さん似てんなぁ、また実のね、父にすごい似てるんですけど、いや、こんな感じだった。でもその父はそれが正しいと思ってるし、それがいいと思ってる。し、愛情だと思ってる。で、だからこそその、分かり合えない?なんて言うんだろう、分かり合えないっていうところがあって、すごくその、私自身も悩んだ部分って、あるんですよね。そう、なんで、そういうのもね、ちょっと重ね合わせながら、そこからどうやって自分が抜けていくかっていうのが、私の人生にとってもすごく必要なことだったので、なのでね、映画を、その、自分がさ、好きな時にね、好きな時間に好きな時に好きなように好きな場所で見れるっていうことに対してものすごく幸せだなと思ったし、こうして今さ、なんだろうな、まあ、自分らしく生きれてること、自分のそのやりたいことを やれてることだったりとか、なんか自分の道を自分でちゃんと歩めてることにすごい感謝の気持ちが湧いたし、なんかすごくその自分の兄弟とかに対してだったり、まあ親、まあ父はもう亡くなってるからね、あれなんですけど、今生きてるそのね家族に対してすごい、なんかありがたいなっていう気持ちにもなりましたね。はい。そうなんですよね。まあ、だから、なんかスターがね、本当に幸せに生きていけた、いける世の中になってほしいって改めて思いましたね。なんか売れてる人がそういうなんかいろんなことで巻き込まれてっちゃうっていうのじゃなくてさ、なんかこう、その人たちもすごく幸せにさ、入れたらいいのになってすごい思うしね、いろんなものをみんなにすごい提供してくれてる人たちがさ、なんかそういう、いろんなことに巻き込まれないような感じだといいなと思うし、ね、なんかすごい優しい世の中になったらいいのになと改めて、綺麗事かもしれんけど、思ったわけですね。はい。はい。そういうわけでね。いろいろやっぱりすごく思ったのは、好きなことっていうか、自分ができること、やれること、目の前のことがすごくつまらなかったりとか、なんか何のためにこれやってんだろうと思う時もあるかもしれないんですけど、まあ自分もさ、あったよね、そういうのって。なんでこれやってんのかなとかさ。そのやってることのことがさ、本当に苦じゃないくて、いや、まあ、やれてるんであれば、それは素晴らしいことだし、すごい目立つとか目立たないとか、関係なく、なんか自分の今その目の前のやってることっていうのを、すごくその、好きな側面っていうのを見つけていくと、やっぱり自分が、生きてる意味だったりとかさ、意義っていうのが出てくるのかなと思うしさ。自分が日常やってることの中に、自分がここが好きだなっていう側面を見つけていくっていうのはすごくね、大事なことだなって思うんですよね。なんか派手なことじゃなくてもさ、それはすごく地味なことなのかもしれないよね。わかんないけどさ、シーツをさ、敷くとかでもさ、綺麗に、この角がさ、綺麗に、折れると嬉しいとか、なんかこう、ここが好きなんだよねみたいなのがあると、それだけで楽しいじゃないですか。ね。そのシーツを敷くとかを、手作業とかさ、シーツにアイロンかけるとか超絶めんどくさいんですけど。そういう作業の中でも、ここめっちゃ好きなんだよなっていうところがあるとさ、すごくその、生き生きとできるし、日常そのものが楽しくなると思うし、そう、だからものすごくその、自分もさ、普通の人間ですよね。 全然スターとかじゃなくてさ、普通のごくごく普通の人間なんですけど、その中でもさ、こう自分のそのここに自分が自信が持てるぞとか、自分っていうのはこういうパワーがあるんだっていうことに気づくとさ、まあ、冒頭の方で申し上げた自信をがあり、やっぱり強さがあるっていうところにつながっていくだろうなと思うんですよね。うん。はい。というわけでね、自分なんてなんもないよって思う時もさ、あるんだよね。やっぱそうだしさ、何も、もっとこうしておけばよかった、しておけばよかったとか、何もないとか、まあ、いろんなことが頭の中でごちゃごちゃごちゃごちゃさ、なんか、会話が止まらない時もあるんですけど、でも、やっぱり、自分を精一杯生きるっていうのが私の目標だし、なんかそういう、こう、なんかこんな日常じゃないはずだったのにとか、って思う時ほど、目の前のことをやっぱりやるってことはすごく大事だと思うし、目の前にある自分のやってることの中で、自分がここの部分めっちゃ好きだなとか、あ、これはいいかもしれんなとか、見つけるっていうのはすごくすごく、それは自分にとってハッピーなことなんじゃないかなと思ってます。はい、今日はそんな映画の感想的なところとね、改めてやっぱりそう、なんか、いろんなことがあっても、きっと、自分には強さがあるって、私も自分にはパワーがあるって思ってるし、これからもそうでありたいなというふうに感じました。いかがでしょうか？はい、というわけで今日もありがとうございました。